4. 幸福。マタイによる福音書25章14節から30節。幸福ということを考えるときに思い出すことがあります。私は40年の牧師生活のうち約30年間、教会敷地内にある牧師館に住んでいました。牧師館というところは、不労者がお金の無心によく来るところで、これには随分悩まされたのですが、ある時、高校時代の先輩が無心に来たのです。年齢は私より10歳ぐらい上で、もちろん初対面であったのですが、彼はどうやら同窓会名簿で私が牧師をしていることを知って、助けてもらえると思ったのか、やってきたようでした。まず自分が先輩であることを述べ、それだけでも驚いているのに、さらに驚いたことには、私が在学していた頃の校長の次男だと名乗ったのです。改めて顔をよく見ると、確かに校長先生に似ています。先生は高潔な人格を慕われた名校長の誉れ高い人で、私も尊敬し、よく覚えている方でした。彼は驚いている私に構わず、ベラベラと嘘か誠かわからぬことを述べ立てて、故郷の秋田に帰る旅費を貸してほしいと言いました。草葉の陰で校長は泣いていると思いました。用立てると、必ずお返しいたしますと丁寧に言って、そそくさと立ち去りました。それっきりでした。後で同窓会名簿を調べますと、その名前があり、京都大学経済学部卒となっていました。彼は希望に満ちて高校を卒業し、京大に進学。大きな夢を抱いて社会へ出たに違いありません。しかし、どこで、どう人生の歯車が狂ったのか知る由もありませんが、そんな姿になってしまったのです。それから何年か経って、新しい同窓会名簿が届いたとき、ふと思い出して彼の名を探しましたら、仏庫社の欄にありました。彼は幸せ薄い生涯を終わっていたのです。誰しも幸せな人生を夢見て、胸膨らませて卒業していくでしょう。しかし、待ち構えている人生は決して思い通りに行くとは限らないのです。このようなことは、就職においても、結婚においても、人生のあらゆる場面において経験することです。夢破れる苦い思いを、誰しも程度の違いはあっても味わうでしょう。そして幸福を願うでしょう。亀井勝一郎という文芸評論家、1907から1966がいました。幸福について次のように言っています。幸福とは微笑のようなものだ。微笑は微笑しようと思ってできるものではない。泉のように自然に静かに湧いてくるものである。また次のようにも言っています。現代人の不幸は幸福、幸福といって幸福を追いすぎるところにある。幸福は求めるものではない、与えられるものである。そう言って、幸福の追求をやめよと言っています。もちろん、幸福の追求をやめよと彼が言ったからといって、不幸でもよいという意味ではないでしょう。それは人生がまるで幸福のためにあるかのように、あるいは、幸福でなければ人生が失敗であるかのように、幸福、幸福と追い回す、そういう生き方に疑問を投げかけているのです。言い換えれば、人生の目的は幸福になることではない。人生においてまず心配るべき大切なことは、どういう生き方をするかということであり、それを考えながら生き方を整えることを怠らないとき、幸福は自然に、静かに、微笑のように湧いてくるものだ、と彼は言っているのです。生き方を整えることが先で、それをしないで、 生き方をいい加減にしたままで幸福を求めることほど不幸なことはないというのです。幸福の問題はまず生き方を問い直すところから出発すべきだというのです。全くその通りだと思います。ではどういう生き方をしたらよいのでしょう。簡単な問題ではありませんが、それを考える手がかりに本日の聖書の箇所、マタイによる福音書25章14節から30節にあるタラントンの例えを学んでみたいと思います。タラントンというのはギリシャの通貨の単位で、1タラントンは6000人分の日当に相当すると言われ、あまりに高額なので普通は使われなかったと言われるぐらいのものです。簡単にその例えのあらすじを申しますと、ある人が旅に出ます。出発に際して3人のしもべを呼んで、それぞれの能力に応じて5タラントン、2タラントン、1タラントンの財産を与え、留守中の運用を任せます。時がたって主人は帰宅し、留守中の報告を求めます。5タラントンを預かったしもべは商売をして倍に増やしていたので10タラントンを差し出します。主人は、忠実な良いしもべだ、よくやったと喜び褒めてくれます。次に2タラントンを預かったしもべも同じように商売をして倍にしていたので4タラントンを差し出します。それに対して主人は同じように、忠実な良いしもべだ、よくやったと喜び褒めてくれます。最後に1タラントンのしもべが進み出て報告をします。彼は主人が大変厳しい人なので、商売し損ねては大変と土の中に1タラントンを隠していました。それをそっくりそのまま返します。無事に返したので褒めてもらえると思いきや、主人に激しく叱られ追放された、そういう話です。この話から教えられることはたくさんありますが、今問題にしている幸福は生き方を整えることの中から自然に湧いてくるものであるという点で、3つのことを申したいと思います。まず第一に、人間は決して公平、平等に同じようなものとして生きているのではない。5タラントン、2タラントン、1タラントンといった具合に全く違った能力を与えられ、それぞれに生きているということです。能力だけではなく、性格も感性も価値観も、一人一人全く違ったものとして私たちは生きています。その違いは私たちが思っているよりもはるかに大きく深く、まあ言えば私たちはバラバラの状態で生きているのです。どうしてこうもバラバラなのでしょうか。それはバラバラに違ったものが補い合い、認め合って生きていく、その調和し合う努力に人間らしさが潜んでいるからです。皆が全く同じであるなら、放っておいても調和するでしょう。そうではなくて、違ったものが思いやり合い、譲り合い、我慢し合い、理解し合って、組み合わさっていく、そういう調和の努力をするのが人間だからです。皆が同じで死んだような平和でもなく、皆が単に違うだけの創造しい分裂でもなく、互いに調和し合う努力をする、そのことで人間はまさに人間になっていくからです。そしてこの調和の努力を聖書は愛と言います。愛は好きとは違います。好きというのには努力はいりません。しかし愛には努力がいります。相手を思いやり、自分を反省し、全体のことを考えてわがままを抑えるなど努力がいります。ですから愛は聖書において全部命令形なのです。互いに愛し合いなさい。隣人を愛しなさい。敵を愛しなさい。全部命令形です。 私たちが5タラントン、2タラントン、1タラントンと違うのは、それを愛をもって乗り越えなさいと神が置かれた、私たちが人間になっていくためのハードルなのです。これを下げて、好きなことだけをしていると、人間は人間でなくなります。次に、このタラントンの話から教えられる生き方は、5タラントンを倍にしたしもべに対しても、2タラントンを倍にしたしもべに対しても、主人は忠実なしもべだ、よくやった、と同じように褒めたことです。つまり主人は10タラントン、4タラントンという商売をして得た結果で差をつけずに、それぞれの能力を一生懸命、働かせて倍にしたという、その忠実さに注目して、同じように褒めていることです。ということは、人生は結果を競うところではなく、いかに自分に与えられた力を、5は5なりに、2は2なりに、1は1なりに生かすか、その忠実さを問われているところだということです。私たちはすぐに人と比較して羨んだり、悲願だり、逆に威張ったりするのですが、そうではなくて、自分に与えられているものを生かして、自分らしい、自分ならではの生き方をすれば、それでよいのです。他と比べるよりは、自分を生かすことに心を用いて生きる。これは失ってはならない人間のプライドでしょう。次に3番目に、このタラントンの話から教えられる生き方は、1タラントンのしもべが、主人が厳しい人だから土の中に隠しておいたと言って、自分が何もしなかったことを主人の厳しさのせいにしていることに関してです。彼はとにかく1タラントンを任せられているのですから、他と比べれば少ないにしても、1タラントンを任せてくれた主人の信頼に応えるべきでしょう。1タラントンの能力しかないにしても、その自分を引き受けるべきでしょう。自分をきっちり引き受けて人のせいにしない。これは人として忘れてはならない生きる作法です。藤本敏という方がおられました。明治34年、東京の芝の恵まれた家庭に生まれ、大切に育てられました。しかし、18歳の時、縁談が整って新しい夢多い人生が始まろうとした時、ハンセン病になられたのです。最近ではそれは治る病気であり、その予防法も廃止されましたが、長く典型病として恐れられ、不治の病とみなされたものでした。ですから、その病気にかかったことを知った時、彼女はその気持ちを地面の底が抜けたと表現しておられますが、まさにその通りであったと思います。2年後に父が、3年後に母が亡くなり、度重なる不幸に何度も自殺を図りますが、その度に助けられ、療養所に入れられます。病状は進み、全身が麻痺し、体全体がなくなったような状態になられます。目も見えません。しかし、藤本さんは目の見える頃、本をよく読み、自分の思いを文章にするのを楽しみにしておられた方でしたので、目が見えなくなってから、口述筆記で本を出されたのです。本の題は、地面の底が抜けたんです。思想の科学者、1974年というのですが、その中に次のような一節があります。闇の中に光を見出すなんて言いますけれど、光なんてものはどこかにあるもんじゃありませんね。何がどんなにつらかろうと、それをきっちり引き受けて、こちらから出かけていかなきゃいけません。光っているものを探すんじゃない。自分が光になることなんです。それが闇の中に光を見出すということじゃないでしょうか。これはすごい言葉です。とても耐えられないような状態でもきっちり引き受ける。そこに、そしてそこにしか光はないというのです。 この方など一タラントンどころかもう何もないのです。全部取り去られて、自分を生かそうとしても生かしようがない。そんな状態を恨まず呪わず、誰彼の責任にせず、それをきっちり引き受けることによって、彼女のタラントンはわずかであるにもかかわらず十分に生かされて、人をして奮い立たしめるような生き方をしておられるのです。この一タラントンのしもべに欠けたのは、タラントンではなくて、その小さなタラントンを生かそうとする大しさでした。人としてまともな生き方は、自分を引き受けて人のせいにしないところにあるようです。以上、このタラントンの話から、私は三つの生き方を示されました。第一は、人は皆違うことをわきまえて調和の努力をすること。第二は、人生は勝ち負けを争うところではないことをわきまえて、人と比べずに自分らしく、自分ならではの自分を生かす生き方をすること。第三に、生きるということは、たとえどんなに苦しくても人に変わってもらえない、また人のせいにできないものであることをわきまえて、つぶやかずに自分を引き受けて生きること、この三つです。この三つの生きる構えは、決して楽な生き方ではありません。しかし、このようにわきまえて生きるとき、私たちの人生は薄っぺらなものではなくて、深みのあるものになっていくでしょう。そしてその時、その深みから自然に、静かに、微笑のように湧いてくるものがあるでしょう。それが幸福というものなのです。亀井勝一郎は幸福について、次のようにも言っています。幸福をむさぼり求める人に幸福は来ない。幸福は心を虚しくして耐えるとき、必ず彼方より来るに相違ないものだ。つまりそれは自然でなければならない。私もそう思います。幸福を求めるなら、まず生き方を整えるべきだろうと思います。そうすれば幸福は自然に微笑のように湧いてくるでしょう。ところで、今申しました三つの生き方の中で、一番目の調和の努力をすること、これは問題ないと思いますが、二番目の自分を生かす自分ならではの生き方と、三番目のつぶやかずに置かれたところを引き受けて生きる生き方とは、矛盾するのではないかと疑問を持たれる方がおられるかもしれません。自分を生かそうとするのを妨げる、いろいろなしがらみが現実にはありますから、それらをつぶやかずに引き受けて生きていたら、結局自分を生かせないではないか、そういう疑問を抱かれるかもしれません。ある精神科医が言っておりましたが、最近の患者さんに若い女の人が増えているそうで、そこで非常に特徴的なことは、彼女たちは自分を生かそうとする傾向の強い現代の社会的風潮の中で、皆自立した人生を送ろうとして、家庭の諸問題、例えば育児の問題、夫婦の問題、病人の看護の問題、老いた父母の世話などを足かせと感じるようになり、自由に自分を生かせないことに焦りを感じ、このままずるずる年を取っていてはチャンスを逃すのではないかと思い、といってそういう問題を放り出すわけにはいかない。そういったジレンマに陥り、その結果、そのストレスによるノイローゼが非常に増えているということでした。そして彼女たちは結婚するのじゃなかったとか、早く子育てから解放されたいとか、病人や老人の世話から自由になりたいとか、思い巡らしているうちに、それができない自分が惨めになり、せっかくの人生を思い通りに選べない悔しさをため込んでしまうのです。それによる潜在的ノイローゼ患者は無数にいるということでした。この医師の指摘通りであろうと思います。確かに2番目の生き方と3番目の生き方、 つまり自分を生かす生き方と、置かれたところを引き受ける生き方とは矛盾します。ではどうすればよいのでしょうか。これは実に難しい問題であり、内容も多様で一概には言えませんが、根本的には私は自分を生かすということと、与えられた今の状態を引き受けて生きるということとを必ずしも対立矛盾することのように受け取る必要はないのではないかと思っています。むしろ今の状態を引き受けることが、真に自分を生かすことになるという態度を人生に対して取れないものか、それが本当の幸せに通じる道ではないかと考えています。時実信子という川柳作家がおられます。新聞紙上に、感謝、感謝の毎日ですと題して書かれたものを先日読み、感銘を受けました。それによれば、時実さんは、小学校6年から地獄の明け暮れと表現しておられるようないじめに遭い、17歳でとても結婚とは言いたくないというような結婚をさせられ、しかもその夫が後で分かったのですが、戦争で頭に弾を受けた後遺症で発作的に暴力を振るう人で、そのためにいじめられ続け、結局彼女が56歳の時に夫が亡くなるまで、子供時代から合わせて45年間いじめに耐えた生活をされたことが書いてありました。その後2年して58歳で再婚、以後は平安のうちに川柳作家としてお過ごしのようで、読んでいてその点はほっとしましたが、同時に思ったことは、この方はもし最初の夫と離婚しておられたら、そして離婚されても少しもおかしくないような状態だったのですけれども、もしそうされていたら、今日の川柳作家時実信子はあったであろうかということでした。そうしないで彼女が置かれたところを引き受けることによって、その45年間の中で自分を大きく育て、自分らしく生きる力をつけて、やがて真に自分を生かす道が準備されていったのではないか。そしてそれを歩み通して、自分を生かし得ないと思ったところで、実は自分を生かしてこられたのではないか、そう思ったのです。時実さんはこう書いておられます。45年間のいじめられた人生、それを運命というのはあまりにかわいそう。それよりはいじめの中に置かれ、試されて、ひょっとして私は大きな力に見込まれたんじゃないか、そう思うとき、これからも一生懸命生きようと思います。そう書いておられました。私はこれを読んで、本当の幸せを味わっている人の言葉だなと思いました。苦しい苦しいところで自分というものをつかみ、それを生かす力を養い、今それを花開かせて、お幸せだなと思いました。もちろん離婚して、別の新しい人生を切り開くのも一つの生き方でしょう。そういうケースはいくらでもあると思います。私も40年の牧師生活の中で、自分が結婚式の叱識をした人に後で離婚を勧めたケースが一つあります。そういう例もあるのですから、ことは決して簡単ではないのですが、それでも私はどんなところでも置かれたところを受け止めることが、自分を生かしうる、いやむしろその方が自分を生かしうる、そしてその方が地に足ついた幸せな生き方を開き得るのではないか、そう思っています。なぜなら人生にはいろいろと新しい別のことをやっても、結局はどうにもならないことがあるからです。どうにかなることはどうにかしたらよいと思いますが、どうにもならないことはこれを引き受けて生きてこそ、自分らしい幸せな生き方が開けると思います。だいたいどうにかなることは大したことではないのです。どうにもならないことが 私たちそれぞれの人生にとって大きい意味を持つことなのです。二十数年前、33歳の若さで白血病で亡くなった若いお母さんを知っています。後に8歳と6歳の女の子が残されました。ご主人が遺品を整理しておられまして、その中から二人の子供宛に書かれた詩を見つけられました。二人の子供はその後それぞれ立派に成長し、今長女の方はドイツでオルガンの勉強をし、次女の方は大学院博士課程でドイツ文学研究者の道を歩んでいます。詩は次のようなものでした。ワイコ、ヨンちゃんへ、ケイコ、キョンちゃんへ、バラの花。静かなお昼下がり、ヨンちゃんとキョンちゃんはお庭でクローバーの花の髪飾りを作っています。ヨンちゃんはお姫様よ、キョンちゃんは王子様よ。二人は腕を組んでバラのアーチをくぐり抜けました。お庭にはおじいちゃんが大事にしているバラの花がたくさん咲いています。ヨンちゃんとキョンちゃんは腕を組んだまま白いベンチに腰をかけて、ふわーっとした香りを胸いっぱいに吸いました。おばあちゃんが病気になって病院に入院しました。おばあちゃんは眠り続けています。おじいちゃんとお父さんとお母さんと、それからおじさんやおばさんたちも心配そうにおばあちゃんのベッドのそばに立っています。おばあちゃんは眠り続けています。お医者様が注射をします。看護婦さんが忙しそうにお部屋に入ったり出たりしています。ヨンちゃんは今日もバラのお庭から一番きれいなバラを持ってきて、おばあちゃんのベッドの横に飾りました。そしてお祈りをしました。キョンちゃんは今日もバラのお庭から一番好きなバラを持ってきて、おばあちゃんのベッドの横に飾りました。そしてお祈りをしました。毎日毎日、ヨンちゃんとキョンちゃんはバラのお庭から一番きれいな一番好きなバラを持ってきて、おばあちゃんのベッドの横に飾りました。そして手を組んでお祈りをしました。ベッドの周りはまるでバラのお庭のようになりました。ふわっとした香りがしました。ある日、やっとおばあちゃんは目を覚ましました。おばあちゃんはベッドの周りのみんなを見てにっこり微笑みました。そしておばあちゃんは言いました。ヨンちゃんよ、バラのお花をありがとう。キョンちゃんよ、バラのお花をありがとう。次の日、ヨンちゃんとキョンちゃんはお姫様と王子様になって腕を組んでスキップをしてバラのお庭に行きました。そしてびっくりしました。バラのお庭にはバラの花が一本もありませんでした。次はお母さんが病気になって病院に入院しました。お母さんは眠り続けています。お父さんとおじいちゃんとおばあちゃんと、それからおじさんやおばさんたちも心配そうにお母さんのベッドのそばに立っています。お母さんは眠り続けています。お医者様が注射をします。看護婦さんが忙しそうにお部屋に入ったり出たりしています。おじいちゃんが大事にしているバラのお庭にはバラの花が一本もありません。ヨンちゃんは海の見える坂道に散っていたモミジの葉っぱを持ってきて、お母さんのベッドの横にそっと置きました。そしてお祈りをしました。キョンちゃんは 海の見える公園に落ちていたイチョウの葉っぱを持ってきて、お母さんのベッドの横にそっと置きました。そしてお祈りをしました。ある日、やっとお母さんは目を覚ましました。お母さんはベッドの周りのみんなを見てにっこり微笑みました。そしてお母さんは言いました。ヨンちゃんよ、もみじの葉っぱをありがとう。キョンちゃんよ、イチョウの葉っぱをありがとう。そしてね。お母さんは目を閉じてしまいました。次の日、ヨンちゃんとキョンちゃんはしっかり腕を組んで、とぼとぼバラのお庭の白いベンチのところまで来ました。ヨンちゃんとキョンちゃんはびっくりしました。バラのお庭にはバラの花がいっぱい咲いていました。ふわっとしたお母さんのような匂いがしました。前半はおばあさんの病気が重体から回復した様子が読まれています。後半はご本人の病状が悪くなり結局死ぬこと。しかしおばあさんの場合は庭にたくさんあったバラがなくなるのに、ご本人の場合は一本もなかったバラが庭いっぱいに、そしてお母さんのような匂いがふわっと包むことが読まれています。彼女は明らかに死を覚悟し、それを引き受けています。そしてそのことを子供たちに語りつつ、いつまでも子供たちと共にいる希望を語っているようです。発病してから亡くなられるまでの約3年、病の経過を承知しながら何度も彼女と話し合う機会がありましたが、死を覚悟しておられるようには私には見えませんでした。ご主人も病名を告知してはおられませんでしたから、こんな詩を書いておられるとは想像しておられなかったようです。しかし彼女は一人死を受け止めておられたのです。死の中ほどの、そしてね、お母さんは目を閉じてしまいました。これを一人書いている時の彼女の彼岸に立っているような気持ちを思うと胸が締め付けられます。彼女にはもはや何をする力もなく、別の人生は全く用意されておらず、残るのはその厳しい状態を受け止める態度をいかんだけです。そして彼女はそこで輝いたのです。その置かれたところをつぶやかず潔く引き受けることによって、美しく輝いたのです。短くはありましたが、彼女らしい彼女ならではの人生を探せたのです。20数年前の話ですが、今も私に鮮やかに語りかけてくるものがあります。そして、潔く人生を受け止めて十分に生きた人の幸せというものを感じます。改めて幸福というものを考えさせられるのです。亀井勝一郎はこうも言っています。幸福をむさぼり求める人に幸福は来ない。幸福は心を虚しくして耐えるとき、必ず彼方より来るに相違ないものだ。それは自然でなければならない。この通りだと思います。